お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから絵づらきの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は絵づらき5章1節から17節と6章1節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、絵づらき5章の学びに入りますが、私たちはすでに敵の反対によって宮の再建が止まってしまったことを見てきました。彼らはエルサレムに関する嘘の印象を与える手紙をアルタシャスタに書きました。彼らはエルサレムを反抗的な悪い町と呼びました。アルタシャスタ王は確かに記録を遡り、王国の一番終わりの時に南王国ユダの人々が反抗的であったことを見つけました。彼らは3回謀反を起こしました。そして最終的にネブカデネザルがやってきてこの町を破壊したのでした。でも彼らは十分に調査をしませんでした。彼らは反抗が本当だったことを見つけましたが、エルサレムの町を再建するようにと出された命令を探すことはしなかったのです。この時期は大きな落胆の時でした。彼らは建設をやめただけではありません。彼らは同時にこの全体のプロジェクトから立ち去ってしまう誘惑に駆られました。彼らはそうすることが彼らの問題を解決する最善の方法ではないかと感じたのです。もしも自分たちが場所を変えさえすれば自分たちの問題が解決するだろうと感じている人たちが大勢います。しかしそれは必ずしも本当の解決ではありません。私たちは結局自分の問題から逃げ出すことはできないのです。しかしこの時には人々はそこから逃げ出しはしませんでした。そして神様は預言者ハガイとゼカリアを起こされました。ですから私たちはハガイ書とゼカリア書をエズラ記とネヘミヤ記との関連で勉強すべきなのです。それはこれらの書が同じ時期に起こったことを記しているので、この時期のことをよりよく理解することができるからです。それではエズラ記5章の本文に入りますが、1節。さて、預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの2人の預言者はユダとエルサレムにいるユダヤ人に彼らと共におられるイスラエルの神の名によって預言した。この二人の預言者たちは人々に宮の再建を再開させるよう励ますために神様に召されました。もちろん彼らはエルサレムを再建する許可を与えたペルシャの王クロスからの命令が出ていたことを知っていました。そして彼らは町を再建するのが神様の御心であり、またその時が神様の時であることを知っていました。ハガイとゼカリアは一緒になってイスラエル人の心に語りかけました。見たところ、ハガイがリーダーとみなされていたようですが、二人とも人々が建設計画を再開することを奨励しました。ですから、ハガイ書とゼカリア書を一緒に学ぶことによって、この時期のことをさらに詳しく知ることができます。エズラ記5章の2節から3節。そこでシアルティエルの子ゼルバベルとエフォツァダクの子ヨシュアは立ち上がり、 エルサレムにある神の宮を建て始めた。神の預言者たちも彼らと一緒にいて彼らを助けた。その時川向こうの総督、建てないと、シェタル・ボズナイと、その同僚とがやってきてこう言った。誰があなた方に命令を下して、この宮を建て、この城壁を修復させようとしたのか。仕事が再開した時、彼らの敵たちがそのことを耳にしました。建てないはサマリアのペルシャ総督と言われています。そして、シャタル・ボズナイはおそらく身分の高い役人だったと思われます。彼らはやってきて、働いていた者たちに挑戦して言いました。どういうつもりだ？お前たちは建築をやめるように命令されたではないか。さて、ユダヤ人たちの答えは本当にはちっとも答えにはなっていません。まずはじめに、建てないと彼の取り巻きは敵です。彼らはこの世の人々で、ユダヤ人たちは豚に真珠を投げるべきではありません。もしユダヤ人たちが神様が自分たちに建てるようにと言われたと言ったところで、彼らはそれを理解するでしょうか。結局のところ、詩編25編の14編にあるように、主はご自身を恐れる者と親しくはされますが、それ以外の誰ともそのようにはされないのです。第一コリント人への手紙2章の14節にはこのように書かれています。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。彼らはただ、箴言の26編の4節にあるように、その愚かしさに従って答えました。事実彼らは質問で彼らに答えました。エズラ記に戻りますが、5章の4節。そしてまた、この建物を建てている者たちの名は何というのか、と尋ねた。この箇所の英語の訳は次のようになっています。私たちは彼らにこのように言った。この建物を建てている者たちの名は何だ？つまりこの説で話しているのはユダヤ人たちということになります。言い換えれば彼らはここで次のように言っているのです。私たちは与えられたリストの中にお前たちの名前を見ていない。もしお前たちがこのことの一部であって、お前たちが建てる者たちの仲間であるなら、私たちは喜んでお前たちに答えよう。でもお前たちの名前はリストに入っていないから、私たちはお前たちに答えまい。これはつまり、お前たちの知ったことか、お前たちにはそんな質問を私たちにする権利はないのだというのをとても感じよく言っているのです。さて、そのような返事は、この建てる者たちをとても難しい立場に置く可能性もありましたが、続いて何が起こったか見てみたいと思います。エズラ記5章の5節。しかしユダヤ人の長老たちの上には、神の目が注がれていたので、このことがダリオスに報告され、ついで、このことについての書状が来るまで、この者たちは彼らの働きをやめさせることができなかった。素晴らしいのは、私たちは神様がご自分の者たちの上に目を注いでくださっていることを、私たちは信頼することができるということです。そしてもう一通の手紙が王に送られました。この頃にはダリオスが王になっていました。明らかにおよそ7年ほどが過ぎ去ったようです。6節から7節。川向こうの総督建てないと、シェタル・ボズナイと、その同僚の川向こうにいる知事たちが、ダリオス王に書き送った手紙の写しは次の通りである。すなわち、 彼らが王に送った報告には次のように書かれてあった。ダリオス王に全く平安がありますように。これは敵が大急ぎで出したもう一通の手紙です。八節。王にお知らせいたします。私たちはユダの州に行き、あの大いなる神の宮に行ってみましたが、それは大きな石で建てられており、壁には木材が組まれていました。その工事は彼らの手で着々と進められ、順調にはかどっています。お分かりの通り、この手紙に書かれていることはこうです。私たちはわざわざ調べるために登っていったわけではありません。私たちは本当に彼らの敵ではないのです。たまたま近くまで行ったので、ちょっと寄ってみたのです。そうしたら、このようになっていました。エズラ記5章の9節から10節。そこで私たちはその長老たちに尋ねて、彼らに次のように言いました。誰があなた方に命令を下して、この宮を建て、この城壁を修復させようとしたのか。私たちはまた、あなたにお知らせするために、彼らにその名を尋ねました。それは彼らの頭になっている者の名を書き記すためでした。彼らはその手紙の中に、預言者たち、ハガイとゼカリアの名前は聞いていませんでした。エズラ記5章の11節。すると彼らは次のように私たちに返事をよこして言いました。私たちは天と地の神のしもべであり、ずっと昔から建てられていた宮を建て直しているのです。それはイスラエルの大王が建てて完成させたものです。ユダヤ人たちは彼らに捕囚の歴史を語ります。これは70年前に起こったことです。12節から13節。しかし私たちの先祖が天の神を怒らせたので、神は彼らをカルデア人であるバビロンの王ネブカデネザルの手に渡されました。そこで彼はこの宮を破壊し、民を捕らえてバビロンに移したのです。しかしバビロンの王クロスの第一年に、クロス王はこの神の宮を再建するよう命令を下しました。彼らはクロス王が自分たちに宮を再建するように命じたことの具体的な証拠を与えました。クロスは彼らと一緒に宮の用具さえも送り返したのです。14節から15節。クロス王はまた、ネブカデネザルがエルサレムの神殿から取って、バビロンの神殿に運んできた神の宮の金、銀の器具をバビロンの神殿から取り出し、自分が総督に任命したシェシュバツァールという名の者にそれを渡しました。そしてシェシュバツァールにこれらの器具を携えていってエルサレムの神殿に納め、神の宮を元のところに再建せよと言いました。そして手紙は次のようなリクエストで締めくくられていました。17節。ですから今、王様、もしもよろしければ、あのバビロンにある王の宝物蔵を探させて、エルサレムにあるこの神の宮を建てるために、クロス王からの命令が下されたかどうかをお調べください。そしてこのことについての王のご意見を私たちにお伝えください。敵はクロスによって命令が出されたことを信じませんでした。 でも手紙にはユダヤ人たちが再建をしているのはその命令に基づいているのだと主張していると書かれています。そこで彼らは調査が行われることを求めています。彼らはそのような命令が存在することはなく、この人々が自分たちで勝手にやっているのだと確信していました。この地に帰るようにという彼らに対する命令がクロスによって出されました。クロス王は自分が神様の命令によってそのことをしていることを認識していました。ですからこの人々は神様が彼らにいてほしいと願われる位置にいます。でも彼らの境遇はあまり良くありません。彼らはがっかりしていました。彼らはすべてのことから立ち去ってしまいたいと思っていました。そこで神様は彼らを励ますために預言者たちをお立てになりました。今日神様の民は自分たちの位置と境遇とを混乱させてしまう傾向にあるようです。もし今日あなたがキリストにあるならあなたは安全です。あなたの位置は良いのです。でもあなたの境遇はどうでしょうか。あなたは今がっかりしておられるでしょうか。あるいはあなたは今確かな救いを持っていてキリストに怒りを下ろしているのにもかかわらず降参してやめてしまいたいと思っているでしょうか。すべてのことを投げ出してしまいたいと思っておられるでしょうか。もしあなたがそのように感じておられるならあなたの位置は良いのに境遇が悪いのです。エズラ記の中でのユダヤ人たちの状態はまさにそのようなものでした。さて、興味深いことは、神様はご自分の民と共におられること、そして神様の御心は成就するということです。今一つの発見がされたことがわかります。エズラ記六章の本文に入りますが、一節。それでダリオス王は命令を下し、宝物を収めてあるバビロンの文書保管所を調べさせたところ、彼らは地下室のどこかに降りて行き、埃に覆われた古文書を掘り出しました。2節から3節。メディア州の城の中のアフメタで一つの巻物が発見された。その中に次のように書かれていた。記録。クロス王の第一年にクロス王は命令を下した。エルサレムにある神の宮、生贄が捧げられる宮を建て、その礎を定めよ。宮の高さは60キュビト、その幅も60キュビト。五節。またネブカドネザルがエルサレムの神殿から取ってバビロンに運んできた神の宮の金、銀の器具は返し、エルサレムの神殿に運び、一つ一つ元のところに戻す。こうしてそれらを神の宮に納める。すべてはそこに記録されていました。これらのすべてはダリオス王によって発見されました。もし敵がそのことを言ってこなかったなら、ダリオス王はこの命令について知ることは絶対になかったでしょう。これはユダヤ人の敵にとってとても大きなヘマでした。さて、ダリオス王によって体内に送り戻されたメッセージは次のようなものでした。6節から7節。それゆえ今、川向こうの総督、立てないと、主たるボズナイと、その同僚で川向こうにいる知事たちよ、そこから遠ざかれ、この神の宮の工事をそのままやらせておけ。ユダヤ人の総督とユダヤ人の長老たちに、この神の宮を元のところに建てさせよ。体内は重要な役目を持った総督でしたから、自分はエルサレムの宮の建設を止められると思っていました。でも、クロスの命令が見つかったとき、現在の王ダリオスは、これがメディアとペルシャの法律で変更したり変えたりすることができないことに気づきました。 そこで彼はさらなる命令を下します。八節、私はさらにこの神の宮を建てるためにあなた方がこれらユダヤ人の長老たちにどうすべきか命令を下す。王の収益としての川向こうの地の貢ぎの中からその費用を間違いなくそれらの者たちに支払って滞らぬようにせよ。ダリオスは言います。さてお前は仕事を妨害するのをやめるだけではなく彼らを助けなければならない。お前は川向こうの地で集めた貢ぎを取っておいてそれらをここペルシャの地に送る代わりにその金を宮の再建をしている者たちに与えなければならない。神様は確かに人間の怒りをご自分への賛美に変えられるお方です。9節から10節、またその必要とするもの、すなわち天の神に捧げる全焼の生贄のための子牛、お羊、子羊、また小麦、塩、ブドウ酒、油をエルサレムにいる祭司たちの求めに応じて毎日怠りなく彼らに与えよ。こうして彼らが天の神になだめの香りを捧げ王と王子たちの長寿を祈るようにせよ。これはなんと素晴らしい命令だったことでしょうか。同時に王は彼らの仕事を妨害する者たちには誰でも重い罰を加えると布告しました。11節、私は命令を下す。誰であれこの法令を犯す者があればその家から梁を引き抜きその者をその上に貼り付けにしなければならない。このことのためその家はゴミの山としなければならない。14節、ユダヤ人の長老たちは預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの預言によってこれを立てて成功した。彼らはイスラエルの神の命令によりまたクロスとダリオスとペルシャの王アルタシャスタの命令によってこれを建て終えた。このようにして宮はハガイとゼカリアの霊感の下で再建されました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は工事の終了、クロスの命令の確認というテーマで、エズラ記5章1節から17節と6章1節から14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。